Acid on the mic.
はい、本日も始まりました。恋する女ロマン食堂、鈴木すずみのビストロラビン。すずみさん、よろしくお願いします。
はい、
なんやねん、
プラトニックが得意な原さん、よろしくお願いします。
半笑い言うのやめてくださいよ。
マジ私ツボなんだけど、今ちょっとトイレで笑っちゃった。
先週をね、よく何言ってるか分かんない人は前回ですね、前回の放送を聞いていただければと思います。はい、本番組は現在エロオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。すずみさん、今回テーマは恋のお悩みいただきますという企画になっておりまして、
はい、私これ好き。
たくさん相談がね来てるらしいですよ、編集部によると。
ああそうですか、よかった。
どんどんどん回を追うごとにですね、相談が増えてきていると
うん、
いうことですが、今ね横にちょっと今日会議室開けっぱなしでやってるんで、
はい、
いろんな声が入ってしまいましたが、
いいじゃないですか ね
これもまたよしだ。
はい、
で今回はなんと初めてじゃないか、これ男性からの相談が来ましたよ。
初めてじゃないですよ。ほら、彼女がジャイアンだったって
。あ、いた。いました。でも今回ね、男性からの
相談が来ております。はい、嬉しいですね。はい、
嬉しいです。恋する PC さんのお悩み、テーマがですね、年上女性を好きになってしまいました。鈴木さん、はじめまして。私は28歳。自分で言うのもなんですが、多分今時のポリティカルにコレクトな感じの男性です。
はい、うん、ポリコレ。自分で言うね。うん、
去年某マッチングアプリで鈴木さんと同い年くらいの魅力的な女性にお会いしました。
私じゃないよね。
違いますか。大丈夫ですか。いいですか、進めて。
はい、
2度お会いし一緒にお酒を飲みましたが、話題は私の仕事のお悩み相談のような形で終わってしまい、深い関係につながるような話はできませんでした。その後何度か連絡し、お返事がある時もあるのですが、なかなか話が続きません。その方は社会人としては私よりもはるかにハイスペックで、相当の収入と資産があり、毎日忙しくお仕事をされているようです。私は正直、仕事に心血を注ぐというよりは、音楽を聴いたり読書をしたり映画を見たりして自分の時間を大切にしたいタイプで、趣味が合うわけでもなさそうなんですが、どうしてもその方に惹かれてしまう自分がいます。その理由はもう本当にどうしようもなくポリティカルにインコレクトな理由なのですが、顔が好きですと。スペックの釣り合わない年下男子がお金で買えるものを全て手に入れた年上女性を振り向かせるには、どのようにアプローチしたらよいでしょうか。ぜひ鈴木さんにアドバイスをいただきたいです、という切実なお悩みが届いております。
切実なのか。
いやもう大変ですよ、この人は。もうい
やでも、もう向こうからしても贅沢品だからね、うん、あなたは。あなたにとって年上で自分なんて相手にされないかもしれないと思う、そのスペックが高いね、全てを手に入れたかに見える女性は、子宮の最後の叫びに付き合っている、世間的には売れ残りと言われてもいいような、そういう状態なわけ。それは古臭い考えだけど、女性はやっぱり妊娠年齢があるから、年齢35過ぎるとそれなりに相手に対してさ、これからいっぱい子供を産みたいから、なるべく若い子と付き合いたいとか、そもそも年下の女性が好きだっていう男性が多い中で限られていくわけですよ。
うん、
で28歳のまあこれからどんどんモテていく男性ですよね。
これ
私のこれ、いや私の友達じゃないよなとか思いながら、結構さ、やっぱマッチングアプリやってる子も多いし、
ね、
その年下と会ったみたいな話は結構聞くから、うん、友達じゃないといいなと思ってるんだけど、ま、
よくあるケースではあるんでしょうね。
そう、よくあるケースで、うん、で28歳とデートしてるなんて言うと、犯罪とか、超いいなとか言って、なんでそんな年下に持ってんのとかって、うんうん、羨ましがられる。あなたはだからスペックが彼女の方高いかもしれないけど、うん、恋愛とスペックは関係ないので、恋愛市場においては彼女よりも強者ですよ、
恋する PC さんの方はね、
うん
うん、
だから逆に下で見るとね、多分つまんなくて、その年下男性とのすごく条件のいい年下男性と会ったとか言ってテンション高く報告してくるのに、
うん、
確かにだんだんあんまり相手しなくなる子とかって結構いて、私はそもそもあんまり年下に行かないから、うん、行かなくもないけど、そんなには数多くないんだけど、年下ばっかりと付き合ってる子がいるんだけど、 なんかあんまり興味がなくなっちゃうタイミングっていうのがあってね、確かに彼女の方から興味なくなることの方が多いんだけど、それはやっぱりね、年下が恐縮しちゃって話が面白くないんですよ。要するにさ、恐縮してるとさ、結構人って面白くないじゃん。
そうですね、
なんか私なんて、あ、僕なんてって思ってるから、
本領発揮できないですよね。
そうで、自分のことを話してほしいのに、僕のことなんて興味ないだろうなって思って、相手に質問ばっかりすると、私も経験あるんだけどさ、年下の男の子すごいいい子で、多分面白い話をいろいろ持ってるはずなのに、くだらない質問ばっかりしてくるの、もうインタビューみたいな、
それは本当にくだらないやつなんじゃないですか。
前もさ言ったけどさ、しゃぶしゃぶ美味しかったですかっていう話をはい、はい、聞いてきた。なんか私あれ、なんかここ5年のクソ質問ナンバーワンなんだけど今日はどんなことしてるんですかとかって言うんだけど、気使ってる方が人ってそうなりやすいんだけど、
鈴木さんが萎縮させたんでしょうね、その彼をね。
そんなことないだけど、気使ってる、
わかるわかる、ね、
気使ってる風に見せようとすると、人は相手のことに、僕は興味あります、僕のことなんて興味ないだろうから、あなたの話をしましょうって状態になるんだけど、はい、自分のことばっかり聞かれるのは苦痛ですよ。で、だからむしろ気使うんだったら、自分の話を、面白い話をね、すれば別にいいんであって、しかもこの状態は、まあ、両者がお互いに贅沢品だと思ってて、ある意味すごくウィンウィンじゃないですか。だから、なんて言うんだろう、どうしてもその方に惹かれてしまうんですとかって下手に出る必要は全くなくて、むしろ堂々としてた方がいいと思いますね。
その彼からしたら、多分その彼女の方が収入も上で、社会的地位も上っていうことで、本当にちょっと引け目を感じちゃってるのが、この文面からも感じますね。
引け目をそれで感じるんだったら、付き合うとあんまりうまくいかないかもしれないというのは、男の人でさ、女の子に勝てる部分がないと、なんかどうしても関係がうまくいかない人っているじゃない、やっぱりさ、私本当にキャバクラ来てる男の人にさ思うんだけど、思ってたんだけど、そのキャバクラにはさ、もうほとんどさ、お金の半分ぐらいはさ、なんかもう威張りに来るわけだから、教えてあげるとか、無知な女の子にを楽しむみたいなところがすごくあって、自分よりも知識があったり経験があったりする人のところに行く、いわゆるもう百戦錬磨のママみたいなところに行く人の方がまだ救いがあって、いわゆるバカなさ、女の子がいそうなキャバクラに来る人って、自分の知識をひけらかしたり、なんかその自分の地位をひけらかしたりとかしたい人がほとんどなので、そういう人の場合は一つでも女性が上に出てるものがあると、あんまりなんかこう関係がうまくいかないのね。だけど別にさ、2人の人間がいてイーブンな関係だったら、どっちかの収入が多かったり、どっちかの年齢が多かったりとか、するのは当然じゃないですか。で、それが男性の方が、それは平均収入は男性の方が高いから、男性の方が高い場合の方が割合としては多かったけど、今はまあそうも言えないでしょ。で、男性がかなりサポーティブな立場で子育てをしてて、女性が稼いでるっていうカップルだって今有名人だって結構いるじゃないですか。だからなんか、ただそのポリティカルにコレクトだって自分のことを言うんだったら、その男性の方が劣っていることに対応してみてほしいですね。それはさらっとできちゃう人もいれば、なんかものすごくできなくて、要するに彼女の方が収入も上、年齢も上、経験もあって、社会的立場もあるっていう状態だと、何かで上に行こうとするために暴力に走ったり、もしくは浮気して彼女を傷つけること、彼女を雑に扱うことで自分の方が上だっていう風に見せたがるみたいな、すごい一番くだらないタイプの人間もいて、そういう人になるんだったらそういう人には行かない方がいいし、さらっとできるんだったらとっとと行ったらいい。でもどのようにアプローチしたら良いでしょうかっていう話なんで、
まんま鈴木さんが対象みたいなもんですからね。
で、気使ってるからか、年下の男性からのお誘いってなんか最終的なにはこっちから言い出すのを誘うみたいな、なんかすごい回りくどいのが多くて、
あ、この間ちょっとおっしゃってましたもんね。
そう、今週何してるんですかとか、はいはい、じゃなくてもうこの日かこの日よかったらどこ行きましょうよって言ってくれた方が、この人も忙しいんだから、そのシンプルでいい、あの、なんて言うんだろうな、僕こういうレストラン好きなんですよね、すずみさんはとか聞かれても好きですとしか言えないじゃん。で、こっちがそこまでおもんばかってね、あの、あ、私も大好き、じゃあよかったら今度一緒に行かないとかって言ってあげなきゃいけないのってなる。そういうところがやっぱ年下っぽくて子供っぽいなと思ってしまうんですよ。だから、あの、普通に提案をしてほしいですね。
年下だからこそもう無邪気に提案してもいいんじゃないかってありますね。
そうそうそうそう、行こうよ行こうよ行こうよみたいな、次いつ暇で、来週の土曜か日曜みたいな。で、それが
それだな、それ
スルーされるのであれば、うん、まあ、あんまりお返事がない時もあるっていうことじゃない、うん、でその具体的な提案がスルーされ続けるんであれば脈がないですね、
う
ん、
そうです
ね。
でも他の人がフルスイングしてるかどうかはちょっと分かりませんからね、
うん、
こうバント、バットを短く持っていってる可能性もありますから、
うん、話が続かないっていうのはさ、多分だからつまらない質問を投げかけてたり、答えようのないお誘い、そういう今週末何してんのとか、うん、私ね、まずね、何してんのって聞く男が本当に嫌いなのね。いや、あのさ、普通に深い関係でも、うん、今日何してんのっていう、今日会わないでしょ。
そうですね、本当だったらそこ、
だってさ、まずその今日何してんのって言って答える義理はないし、何にもしてなかったとしてもその人に会いたくないかもしれないじゃん、はい、その場合はさ、これはもう今日会おうっていう意味だろうなっていう想像力を一回働かせてから、うん、今日は忙しく実家に帰ってますとかって嘘をつかなきゃいけないわけじゃん、はい、だから今日会わないっていう提案の方が本当は聞く方がリスクを取ってるのに、先に何してんのって聞いて相手のなんか逃げ場をなくすみたいなのやめてほしいんだよね。
何日暇みたいなね。
そう、
何の要件か分かん
ない。で、私前必ず今日何してんのって聞いてくる男がいたわけ、うん、すごい年上の人ね、で、その人に毎回本当に腹が立ちますというふうに言ったのね。
あらら、なかなかさらけ出しましたね。
で、なんか何してんの、いや、家で仕事してます、会わないとかって来るんだけど、じゃあなんて言ったら会わないとは来なかったんだみたいに思うじゃん、家で仕事をしてるからって会うか会わないかはその先にあるんで、はい、じゃあ1個前の質問いらないし、じゃあ今日会わないだけで別に会いたかったり忙しくたって行きますよね、だからなんかこの本当に今日何してんのっていう人を舐め腐った質問やめてくださいって言ったことあるんだけど、はいはい、そしたら、え、なんか会わないって言ったら強引で悪いかなって思ってたっていうのね。だからやっぱりディスコミュニケーションあるんですよ、ね、だから、うん、私の提案としてはそういうワンクッション置くみたいな提案よりも、特に忙しいこの百戦錬磨のね、
うん、女性ね、
あのスペックの高い30いくつの女性に言うんだったら割とはっきりしてた方がいいと思いますね。
そう、多分ね、これなんか甘噛みみたいなやり取りばっかしようか話が続かなくなっちゃう
の
かな、うん、
だからまあプランを自分の中である程度練って、うん、どこ行くとか何食べに行くとかっていうのを提案した方が私としてはおすすめです。そう、
あと、
イエスノーで答えれるっていうのはありがたいですよ。
そうそう、あとね、そのすずみさんのアドバイスで変に萎縮することなく、もうこの人自身がもう恋愛史上の強者なわけだから、
そうそうそうそう、
28歳独身男子っていう、もうバンと
正直だから、でもこの人の相手が何歳か分かんないけど、まず37歳女子28歳男子だったら、もう28歳男子が恋愛偏差値70だとしたら私らもう40ぐらいですよ。だからなんかそういう意味ではお互いあまり卑屈にならないことですね。
そうですね、確かにね、うん、じゃあここからちょっと質問してもいいですか、いくつか。
やだなんで
聞きたいんですよ。これ全くこの人置いてけぼりの質問なんですけども、あの、すずみさんの周りの女子会の仲間とかでこう28歳ぐらいの男の人から誘われてるのみたいな報告ある人って、
うん、
これ結構マジに恋愛対象としてその人見てるんでしょうか、それとも、あの、
見ている、
デート相手ぐらいにして
るっていうか、なんかね、安値のうちに買っとこうみたいな、すごい邪心のある気持ちで。
最低なこと聞かない方がいいよこの人も。恋する PC さんもこう耳を塞いだ方がいい。
いや、でもね、違う、私のね、友達のね、お母さんだったらすごい仲いい人がいたんだけど、その人もね、男は最安値で買いなさいって必ず言ってて、
はいはい、
うちの母親はまさに最安値買ってるんですよ。うちの父親がまだ大学の非常勤だった時に、年下男子ですよ、うちって母親の方が上だったからね、 をあお互いして、で自分がその時はバリバリ稼いでたわけだから、完全にうちって今でいう逆転夫婦みたいな感じだったんだけど、で父親が教授になったタイミングで母親はようやく仕事を辞めたくて一回辞めて大学院に行き直したのね。だからすごくいいあお互いじゃない。もちろんさ、その安値で買うってことは安値のままだ可能性もあるから
そうですよね。そこから確変するかどうか分かりませんけど
そうそうそう、でもだからその若い男性っていうのは前途多難だし、うん、やっぱりねおっさんって本当になんか謎なさ、聞いてて何一つ面白くない武勇伝とか言ってくるし、凝り固まった概念を年下の私たちの意見で変えようとしないし、悪いことしかないっすよ。だから
鈴木さんはね、さっきねデートでしょうもない質問ばっかしてくるのって怒ってたら、今度は武勇伝を語っても怒られるわけですけど、どうせと言うんですか男は。
でもなんか年下の方がまだいいですよ、鼻毛も生えてないし匂いもしないしさだし、あとやっぱりね男年上、うん、女年下、男がなんとなく威張ってたり守ったり言ってたりするっていうカップルが、なんとなく伝統的にあるから、やっぱり女性の年齢って上がれば上がるほど恋愛市場での価値が下がっていくような錯覚があるんだけど、うん、まあそれ男のせいなんだけどね、はい、だけどそれがゆえに年上好きっていうのは熟女好き芸人とかやってるじゃない、アメトークとかで、うん、であれはすごい好感度アップのすごい妙技だなって思うんだけど、はいはい、やっぱりね年上女性が好きとか、あと太った女性が好きとか、一般的に女性がコンプレックスを持ちやすいところをあえて好きというのはすごく使えますね。だから千原せいじさんがさ不倫してさ文春に2回目取られた時が、うん、年上の女性だったんですよね、元エビジューかなんかので、そのニュースを見て年上のしかもかなりぽっちゃりした女性だったがゆえに、私の周りの熟女半熟女たちがもうなんか千原せいじ好感度が爆上がりして
千原せいじ
いやなんかすごいギャルみたいなのと付き合ってたかと思いきや、
浮気しまくってた人でしょ。
だけど今度は年上のちょっとぽっちゃりもいって範疇も広いし、
しかも頭がおかしいんじゃないですか、
なんつうの両方ともさあざといさ、うん、清廉性のを売りにしたグラドルとかじゃないじゃん、ドギャルとババアみたいな、うん、だからなんか女性の味方っぽかったんだよね。だからこの年上の女性を好きになってしまいましたをあんまりネガティブな意味で取る女性はいないし、女性の味方だなって思われがちなことだから、もう頑張ってください。
いやいや、ちょっとうっかり聞いたばっかりになんかね、男を安値で買うとか買えるとかなんかそういう聞いたくもない話をちょっとたくさん聞いてしまいましたよ
原さんは年上行ったことあるの？
僕はありますよ、ただ20代ぐらいが最後ですかね。
あ、
はい、20代の時の僕の年上で、
やっぱり女年下可愛くてバカがいいみたいなくだらないタイプの人間です、
ね、そんなの無茶でしょそれは。いや全然そんな風に思ったことないですよ僕は。あとね、
じゃあ年上の52ぐらいの人行けばいいじゃん。
いればね、でも人を見てないぞ年齢で。
だってさすごい量行ってて全部年下ってことはやっぱり年下選んでる感じない？
じゃあということでね、そろそろピストルマ閉店ということになりますんで、
同時多発テロ、
はい、
同時多発腹。
告知いきます。告知、7月28日発売、これもうすぐなのかな、雑誌 L で、9月号ですね、そこで鈴木すずみさんが、取材を受けていると。でテーマがウィズコロナ時代の恋愛ということなんで、その取材内容を読んでいただければと思っています。
はい、はい、ぜひ。
これまた恋愛についてがっつり語ってるんですよね。
そうだから、まあいろいろね、ソーシャルディスタンスを取らなきゃいけないとか、うん、まあ、ウイルスに対して恐怖を共有したとか、いろんな中で男女がどう変わるかみたいなのを、まあまあ、つい最近取材を答えたばっかりなんで、
なるほど、
まだ記事読んでないですけど、そんなことになると思います。
よし、ということでここから、ね、本格的に夏が始まりますんで恋愛も盛り上がっていきましょう。はいはい、すみさん、
うん私とりあえずなんかね、自粛期間中にすっごい太ったからね、服が着れなくて、だから恋愛とかやる気がしないの
かもしれない。なんかね、やる気しないって言ってましたもんね、収録前に。
うん、腹は さあ、はい、このコロナに負けじと相変わらず夜のクラブ活動みたいな、いやいや
僕そんなに言ってませんから全く。
でもなんかなんだっけ、あの送信取り消しがいっぱい来るとかさあとさ、なんだっけな、ズームでさなんかバレるとかさ、あのいろいろ言ってたじゃないですか。すごい恋愛に活発な様子が伺えますね。
人に迷惑かけずに行きたいなっていうだけで、本当このあの自粛期間中も部屋に閉じこもっておりました。
あの、ね、まあ、この間の不倫の話題でも言いましたけどね、あの双方に対して罪悪感がなく傷つけてるのが一番治んないですよ。
それ誰の話ですかそれ突然ということでね、本コーナー恋のお悩みいただきますが、次回以降も読者からの投稿を受付中でございます。すずみさんに相談したいという方は以下までお便りをください。ポッドキャスト podcast@lelle.co.jp でございます。恋するロマンス食堂鈴木すずみのビストラビンは L オンラインで今後も水曜日に配信中でございますので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。すずみさん、お腹いっぱいになれましたでしょうか。
はい、あのまたぜひ男性の方もね、お悩み送ってください、
うん、引き続きよろしくお願いします。
はい、ごちそうさまでした。
ありがとうございました。